Spinner.
J-WAVE ANA ワールドエアカレント。今回は2021年5月22日放送。ゲストは革靴ジャーナリストの久住さん。博士さんも大好きな革靴のお話。さらにイギリス、フランス、スペインをめぐった久住さんのヨーロッパ革靴視察旅のお話、お楽しみください。
いやー、もうずいぶん前から久住さんの YouTube のチャンネルをもう毎週楽しみに、ただ今週に2回ぐらいずつ、
ね、そうですね、2か3多くて3やってますかね、
はい、でもまあその過去のものも全部掘り下げてるので、全ての番組を見させていただいて、
ありがとうございます。拙い動画で、
いや楽しいよ、
ありがとうございます。
でもあの靴好きにとってはそうさ、まあ、靴のね、こう、はい、どんな種類があるだけじゃなくて、
はいはいはい、
こうメンテナンスというかケアそのものをさ、はい、伝えてくれてるから、
そうですね、
いや僕はもう若い頃から自分で靴磨きするのが好きでさ、
はいはい、
だからもう、わ、こんな人が出てきたんだと思ってすごい嬉しくて、
いや、ありがとうございます。
いつ頃からなんだっけ、あの YouTube のチャンネルは。
去年のですね、1月に始めたんですよ。なので1年と数ヶ月経ちましたね、 YouTube 始めてから。
その前はブログという形だった。
そうですね、ブログはずっとやってましたね。2014年から始めたブログなんですけど、
なるほど。
最初はその全然靴以外の話も全然上がってたんですね、うん、本当に僕のもう日常っていうな、はい、なんてことないブログだったんですけど、
うん、
である時あの靴のかかとの修理の値段と、まあお店によっていろいろ違うじゃないですか。違いますね。はい、でそれをですね、ここのお店はいくらいくらいくらっていうのをいろいろまとめた記事を書いたんですね、
うん、
そしたらそれが読まれるようになったんですよ、すごく、
はい、なるほどなるほど、
はい、で あこういうのって需要あるんだなっていうことに気づいて、
あ、そうか。
それでまあ僕もその時から靴は好きだったので、そういうのをこう徐々に上げていって、はい、っていう感じですね。
革靴をこう好きになって履き始めたのって何歳ぐらいなんですか。
は
い、
学生の頃からちょいちょい履いてはいました。ただその時はやっぱお金もないですし、
趣味としての、ね、革靴とまたちょっと別の世界があるもん ね、
そうですね、
値段も高いものもいっぱいあるし、もちろん高いだけがいいっていうわけじゃないけどね、
はい、おっしゃる通りです、うん、そうなんです。なんで、うん、まあ、その時からちょっと履き始めてはいたんですけれども、
はい、
本格的に履き始めたのは本当にここ 3、4年、もうちょっとっていう感じですかね。
あ、そうですか、
はい、
でも今おいくつ。
今34です。
34か、はい、でもね、その頃から靴をこうやっぱり履いて、
はい、
やっぱりこう味が出てくるの50、60ってことじゃないですか、
はいはいはいはい、
言ってみれば、
はいはいはいはい、
僕もやっぱり20代後半ぐらいからなんか好きな靴をこう買い始めて、はい、未だにやっぱそれを履いてるわけですよ。
いや、素敵ですね。
で、まあ、ずっとね、傷もいっぱいついてるよ、
は
い、
そうですね。
で、何度も何度もかかとも修理して交換もして、
はいはい、
で、なんかそういう子の方がなんかこう愛着がやっぱりあるよね。
いや、おっしゃる通りです。
20年経ってるやつが、
はい、
そうだな、10足ぐらいあるのかな、
はい、あ、そうですか。
わ、かわいいよね。
わかります、わかります。
初めて買ったエドワードグリーンとかさ、
はい、
やっぱそういうのはもういまだにこういつも眺めては、
はい、
なかなか
すごくわかります、
うん、
はい、いや、おっしゃる通りだと思います。
普段ロンドンに住んで、で、まあ、行き来し始めて13、4年経ってるんですけど、
はいはい、
イギリス人のおじいちゃんがやっぱりそういう靴の履き方してるんだよね。なんか、
あ、そうですか。
おじいちゃんがなんかそれこそツイードのセーターにチノを履いてるだけなんだけど、
はいはいはいはい、
まあそのつま先だけしっかりしっかりとこう磨きが入ってて、でも随分と長く履いてるんだろうな、
そうなんでしょうね、
っていう感じの佇まいの革靴を見るとやっぱり、はい、しゃれてるなって思うんで、
ね、なるほど。僕もそれ同じ経験があって、それは僕は日本だったんですけど、うん、はい、昔なんかの時に、学生の時かな、こう銀座に来た時があったんですね、
はい、
僕愛知県出身なので愛知県から出てきたんですけど、うん、旅行かなんかで来た時に、うん、銀座のおじ様がですね、
うん、
なんかローファーか何かのすごくこう濃い味のあるちょっと艶もあって、うん、茶色のローファーを履かれてたんですよ、
うん、
それを見て僕はかっこいいなと思って。
そうね、
はい、
いや、だからやっぱりこの30代ぐらいからずっと履き続けた靴が、久住、はい、さんなんかだからその、ね、僕今53ですが、
はい、
この辺の年になった時にかっ こよく着こなすんだろうなって
。いや、それを目標に。
そうだよね、だから本当そうなのよ、はい、早くからで、もし靴に興味ある方は、はい、やっぱりできるだけ、まあ、初めに投資がもうかかっちゃうかもしれないけれど、ね、20年履くと、もう30年履くと思えば、うんうんうん、安いもんじゃない、履き潰して履き潰してっていうのじゃない喜びがね、
うんうん、そうですね、
絶対あるからね、
はい、確かに確かに、うん、いや僕ごときでもですね、はい、本当に 2,3 年とか 3,4 年とかの靴しかまだないものが多いんですけれども、うんうんうん、それでもやっぱりそのちょっとずつこう表情が変わっていく感じあるじゃないですか、
は
い、
経年変化ですね、
はい、そうです、
そうね、
それですら僕はもう結構楽しめてしまうので、うん、いや同じようにこう靴が好きになっていただける方ってやっぱ多いんじゃないかなと思うんです
よね、
ちゃんとケアをして、
そう、はい、でも世の中割と減ってるじゃないですか、革靴人口というか、
や
っ
ぱり
スニーカーがね、こんだけこう台頭してくると、
そうですね、
スーツにだって合わせるスニーカーたくさんあるしさ、そんな中でなかなか厳しい情勢では、はい、あると思うんですが、
はい、そういう声がやっぱりいろいろ聞こえてきますね、悲しいですけどね、
そうね、
はい、
でもなんか、久住さんのそのチャンネルとかはものすごいそういう啓蒙活動になってるんじゃないのかなと思う。
嬉しいですね。
思うよね、はい、旅のお話を伺いたいんですが、まあ、当然のことながらその靴を巡る旅ってたくさんされてるわけでしょ。
はい、まあ、でも海外に行ったのは一度だけですね。
あ、そうですか、はい、それはどちらに行かれたんですか。
ロンドンにまず行きまして、あ、まあ、ヒースロー空港で、はい、でそこからあの靴の聖地と呼ばれてます、うん、あのノーザンプトンという街に行きまして、
はい、
そこで、まあ、各その英国靴のですね、あの工場がいっぱい立ち並んでるところがありますので、はい、そこで靴を買うというのがメインの目的の旅でした、
うん、はい、これはその工場に行って靴を買うというのは どういう作業になるんですか。普通のショップで買うのとやっぱり全然イメージが違うんですか。
そうなんです、あのファクトリーショップというのが併設されてまして、うん、でそのファクトリーショップには、ちょっと傷が入っちゃったりとか、
なるほど、
まあ、こうアッパーにちょっとこうシミがついちゃう、汚れがついちゃったっていうような、うん、まあ、その正規の商品にならなかったものがちょっとお値段を安くしていただいて並んでるわけですね、
うん、
はい、なので、まあ、単純に簡単に言うと靴が安く買えるというところが魅力なわけですね、う
ん、ね、何パーセント引きぐらいなわけ。
いや、これはメーカーによって違うんですけど、例えば、はい、ジョン・ロブの靴、はい、まあ、20万とかするものありますよね。
ありますね。
僕が買ったのは10万で1足買えました。なのでまあ半分ぐらい。
なるほど、
はい、でエドワード・グリーンだったりすると、うん、3分の1になってるものもあれば、まあ、2分の1だったりとか、
うん、そうか、つまりそれは旅費を使ってでも、まあ、その定価で買うことを考えたら得なわけだね。
いえ、それはですね、うん、ちょっと難しいところです僕は。いや、そうなんです、ここはちゃんと計算したんですね。
そうな
んです
、しましたか。
そうなんです、僕も向こうに行く上で、うん、目当ての靴に出会えるかどうかわからないわけですよ。
そうだね、
はい、ファクトリーショップに僕が欲しい靴が置いてるかって、そうでは保証は全くないので。そう、
モデルがありますからね、いろんなメーカーにもね。
そうです、そうです、はい、なので日本で買うより向こうで買った方が安くなるかっていう保証はないですね。
そうだね、
そうですね、
うん、
まあ、その僕は9日間行ったのでちょっと長い旅だったので、
はい、
まあ、もちろんホテル代とかもかかってくるんで、もうちょっとこう短いスパンでバッと行けば、うん、あの安くなるのかもしれないですけど。
なるほど、
はい、
でも、まあ、聖地ですからね、ノーザンプトンを見るっていうか、そこに行って、まあ、工場見学もされたわけでしょ。
あ、そうなんです、ありがたい。
貴重な経験。
そうなんです、
これってアポとか取っていかれたんですか。
これはですね、本当にありがたいことなんですけど、はい、あのシューケアメーカー、シューケアブランドのサフィールっていう、
はい、サフィール、
はい、ご存知ですよね、でサフィールの社長さんがたまたま日本にいらっしゃってた時があって、
はい、
でその代理店のルボーさんっていう代理店の方が会わせてくださったんですよ。で、いろいろこうお話ししてたらですね、今度僕ヨーロッパに行くんです、まあ、ロンドンに行くんですって話をしたら、うん、あ、じゃあ工場見学行ってきなよっていうことで、こういろいろとやってくださったんですよ。
どのメーカー行ったんですか。
エドワード・グリーンに行きました。あとロークに行きましたね、あとは、ね、ケタリングっていう街にダンケルマンっていうそのシューツリーを作ってる会社さんがあって、はい、そこも行かせていただいたりとかですね、
はい、グリーンは何か見つけたんですか、結局、
はい、
収穫は、
はい、あのストレートチップのチェルシーっていうモデルをやっぱりあの憧れてたところがあったので。
黒ですか。
黒ですね。どうです。
あんな美しい靴なかなかないよね。
チェルシーは素敵ですよね。
素敵だよな、はい、あのここのほらなんつうのスワンのステッチっていうか、
はいはいはいはい、
スワンネックっていうんですか、
ね、スワンネックっていうらしいですね。
ね、なんか白鳥っぽいステッチが入ってるんですけど、はい、僕もあれはそれこそ30になるかならないかの時に買いましたね。
あ、そうですか。今巻かれてますか。
入ってます。やっぱりだから冠婚葬祭とか、
あ、はいはいはい、
ここはちょっと一発ね、うん、ブラックタイで行くけど、
はい、
いやでもなんかエナメル履きたくないなって時は、はいはい、なんか頼りがちですよね。
いや素敵です。
素敵ですよ。
いや素敵です。
じゃあもう本当に ずっと見てても飽きないというか普遍の美しさだよね。
いや、そうなんですよね。
なんだろうね、バランスっていうのかしら、
はい、そうなんですよ。僕はそのまあ、エドワード・グリーンの靴にも木型がいっぱいあって、はい、もうちょっと幅の広いものとか、僕は82っていうちょっと細身の木型を選んだんですけど、うんうん、まあ飽きないですよね。こういろんな角度から見てても本当に不思議です。で
そうで、まあ、僕ロブも何足か履いてるんですけど、はい、なんか気持ち的にはグリーンが好きでね、はい、昔からなんかこうどちらかっていうとジョン・ロブっていうのはこう男性的っていうか、ちょっと王様みたいな感じがするじゃないですか、
は
い、
なるほどなるほど。
それに比べるとちょっと女性的な気がするんだな、グリーンの方が。なるほど。
ロブは結構エレガントにパチッと決まってるものが多い印象です、うん、はい、でエドワード・グリーンはちょっともちろんこうやぼったさないんですけど丸みがあってすごく柔らかい、
隙があるっていうかね、ちょっと。
なるほど、そういう表現もされますね。勉強になります。
いやいやいや、なんかちょっとさ、はいはいはい、なんかちょっとこう隙がある、っていうの、うんうん、あと本当なんか女性的な感じが僕にはするのね、はいはいはい、軽やかっていうか、
わ、は
い、
かりますわかります、
うん、履き心地もそうじゃないですか、なんかロブやっぱ重たいしさもうなんかさ、はい、あれ何ヶ月間か俺ずっとなんかあのバンドエイドしてたなみたいなさ、全然柔らかくなんないでしょ、
はい、しっかりしてますよね。
しっかりしてるよね、うん、だからまあ、もともとやっぱりそういう、ね、ごつい靴だっていうことで履かないと、はい、っていうかこっちの何かこうなんていうんですか、覚悟が必要っていう、いうかさ、はい、やっぱりイギリス靴ってのはそうですよね、まあ、スーツなんかもそうですけど覚悟がいる。
スーツでもそうなの。
あのノーザンプトン行かれたその旅で他の国にも行かれたってことか。
そうですね、
フランスにも。
そうです、そのサフィールの社長さんがフランスにそのサフィールの工場がありますので、はい、うんうん、そこもよかったら見ていってよっていうこと。アングレームっていう町にサフィールの工場があるんですね、
うん、
はい、で、リモージュっていう町にもですね、あのコルドヌリ・アングレーズっていうシューケアグッズを、まあ、シューツリーとかいろいろ作ってるメーカーさんがあるんですけども、そこもあのお邪魔して、うん、はい、そこを2つですね、2工場見させていただきました。
サフィルの工場ってのは つまりはそのワックスだったりクリームだったりを作ってるってとこですよね。
そうですね。
もう あの香りがするんですか。もう
あ、しますします。
サフィル特に甘い香りいっぱいあるもんね。
そうですね、うん、はい、でまあ、ワックスとかもいろんな種類があるんですね、うん、こういろいろ袋から出していただくと、はい、そういうのをこう見せていただいたりとか、ね、これはなんかこう香りがやっぱ甘いですね、蜜蝋なんですねみたいな話とか、
はい
はい、とかいろいろありましたね。面白かったです。
すごい経験ですね、
はい、ありがたいですね。
いや僕も見てみたいサフィル飲んだっていつも好きでよく使います。
はいはい、
でそのシューツリーも作ってるところを見るんです。
そうですね、まあ、そこは単純にこのシューツリーの作り方こうでとかで、こういうマシンがあって、うん、こういうふうに削っていくんですよ。で中にはこう切り出した木のこう四角い木からそのままシューツリーの形になります、はい、そういうすごい最先端の機械があったりとか、はい、そういう感じでしたね。
面白いね、
はい、本当に工場見学でした。
いやでもフランスの靴もフランスまたこう独特なのあるじゃないですか。いや
そうなんですよね。
マベルルッティしかり、はい、コルテしかり、はいはいはいはい、面白い靴いっぱいあるじゃないですか。
そうですね、面白い、面白いですよね。
あのあたりはどうなんですか。僕はもうあのベルルッティも好きで何足か持ってますけど、
はい、存じ上げてます。
いやいや、はい、
もちろん知ってます。
あれはまたねいい靴だよ。全然だからイギリスの靴と全く違うから、
うんうんうん、そうですよね。
履き心地もそのいや本当に買ってっていうかその日から楽しいですし、
はいはいはいはい、
何も痛いとかないですし、はい、やっぱりそのベネチアンレアの一枚革でスッてこうなんか、はい、なんか覆ってくれてるような感覚で、はいはいはい、で僕は一度パリのサンジェルマンデプレのベルルッティの店に行った時に、はい、たまたまオルガさんがいらっしゃったんですよ、
あらそんなことあるんですね。
びっくりして、何か取材かなんかでいらっしゃってて、は
いはい、
で、
いいな、
写真撮ってもらって、はいはい、サインしてもらって、
すごい
そう、
あそうですか、
はい、でそこでアレッサンドロ1足オーダーして、
はい、はいはいはい、
っていうことで、だからそれが僕2足目のベルルッティかな。でもなんかオルガさんに会えたことすごく嬉しくて、
いやそうです、
ね、カリスマがあるでしょう、ね、彼女はね、なんかあのブランドのやっぱり顔じゃないですか、
はい、大きく変えた方ですよね。
そうですね、はい、でもとってもまあ、今めちゃくちゃ高いけどさ、はい、日本とかだと、はい、まあでもやっぱりあの一番こうマスターピース的なあのアレッサンドロとかはやっぱりとても履きやすい靴ですよね、
はい、いいですね、
うんうん、で今日久住さん履かれてるのがこのカルミーナっていう 理屈だよねこれね、
はい、そうですね、これはスペインのマヨルカ島でオーダーしてきたものなんですけれども、
はい、タッセルのローファー、
はい、
かわいいですね、
かわいいですよね、コードバン、まあ、サイズちっちゃいっていうのもあると思いますけど、うん、はい、コードバンで、アンライニングって裏地のない靴ですね、はい、非常に柔らかくて履きやすいです。
まあ、コード版に一番適したこう作りかもしれませんね、楽しめるっていうかさ、
うん、なるほどなるほど、そうですね、うん、色もちょっと薄くてい
いですね、
あのコード版の味が楽しめるというような感じですね。
でも随分濃くなったんじゃないこれは、はい、その買ってからは
なりました。
コード版とか色変わるでしょう、
変わりますね、特に薄い色だったので、ナチュラルというカラーだったので、はい、まあ、雨の日に履いちゃった、まあ、
それもいいんですよ、
うん、そうなんですよ、もうしょうがないんですよね、
しょうがないですよ、
そうなんですよ、それすら楽しんでいかないと、やっぱり
僕もそう思います、はい、僕も同じぐらいの色のコード版で一個ボナフェのローファー持ってますけど、
はいはいはい、
あ、2つになったんだこの間から
あれ結構買ってらっしゃいますね
今年ローファーばっかり買ってるんですよ、
羨ましいですね、なんか、い
や楽しいですよね、いやでもね、やっぱりコード版はコード版の喜びが、うん、カーフとは絶対違う、
はい、
でまあ、コード版聞いてらっしゃる方がどこまで分かるか分かんないんですけど、コード版っていうのは、まあ、馬のお尻の皮といったらいいのかな、
そうですね、はい、その通りです、
だからちょっとこう牛の皮とは雰囲気が違って、は
い、まだ希少性も高いですね、あの取れる面積が少ないですから、
そうだね、お尻のところしかですからね、
はい、
でそれで削っていくと、はい、まあ、このコード伴奏というのが出てきて、それがこうピカッと光るわけです
よ、ね、そうなんですよね、
この何とも言えない艶がやっぱり魅力だし、
はい、
でもほら1日履いてたりすると履きじわからちょっとこうさ白い粉みたいなのが出て
る、ああまさに僕も出てます
ね、これも可愛いっちゃ可愛いけど、なんか気になり始めると、はい、
そうなん
です、大変だよね、はい、毎日1日何べんも何べんもなんかこうかさぼうでギュッやらなきゃなんないから、
はいはいはいはい、
でもまあこれが可愛いんですよね、
うん、こういう革なんですね、
楽しいですよね、うん、
はい、
やっぱりスペインもうね、そのロンドンからというかイギリスからノーザンプトンから来て、そしてフランスも見てだと、
はい、
どんどんどんまあ南下していくわけじゃないですか、そのヨーロッパでも全く世界観が変わるでしょ、
違います、ね、
イギリスとスペインだと全く違うじゃないですか、
は
い、
初めてヨーロッパ行ったんです、うん、なんですけどやっぱりこう国ごとに全然なんかあの人の感じも違いますし、うん、街の雰囲気もやっぱ違うし、うん、面白かったですね、
そうですね、はい、でも日本も南北に長いけどさ、
はい、
まあ、日本はなんとなくほら言葉も一緒 で、
うんうんうんうん、
でとりあえずまあ沖縄にいたら沖縄の感覚にはなるけれども、はい、まあ、ほらコミュニケーションなんか楽じゃないですか、
はいはい、
でもそのまますっぽりと南北の長さをズドンと入れるとさ、はい、ヨーロッパに、はい、だってデンマークぐらいからスペインまで行くんだよ、
あ、そんなもんですか、
そんなもんです、
日本は長いです、
長いんですよ、日本は長いんです、
あ、そうなんですか、
でもそれが要するに、まあ、コンチネンタルというか大陸だけに山を越えたら言葉も変わり文化も変わり、はいはい、まあ、それがずっと戦いの歴史ではあるんだろうけれども、でもだからこそのこの楽しみ方っていうか、ヨーロッパならではですよね、はい、アメリカってだって広大で全部一緒って言ってしまえばそうだけど、
まあまあ確かに、
だからイタリアとスペインも全く違うし、
そうなんで
しょ
うね、
それはだから靴も全く変わるわけじゃないですか、
はいはいはい、
イギリスの靴とスペインの靴だとまた面構えが全然違ってくるでしょ、
確かに確
かに、うん、そのまま楽しめますよね、
そうなんですよね、それが面白いところですよ
ね、
うん、国ごとにやっぱり特徴が あるって言ってしまうと、まあ、一括りになってしまうので、あんまりそういう言い方したくないですけど、もちろんブランドごとにいろんな良さがあるの で、
ねうん、
でもやっぱりこうお国柄というかやっぱ ありますよ ね、
うん、そうですね、
少しずつやっぱり、
イタリアの靴とイギリスの靴を並べたら全く違うもんね、
はい、
考え方がさ、
はいはい、そう考え方が違いますよね、
考え方が違うよね、うん、この靴に求めるものが、物語もそうだろうし、はい、履き心地もそう、見た感じもそうだろうし、そうですね、全てにおいてのやっぱりでもそれは気候もあるし、
確かに確かに、
ね、人たちの、うん、まあ、ラティーナの人たちのやっぱあの感覚だと、やっぱりこのカルミーナみたいな軽やかな感じっていうのは素敵に見えますもんね、
なるほどなるほど、
うん、これでだってスペインの街歩いたらかっこいいよない
やまた行きたいですね、
マヨルカって僕行ったことないんですけど、素敵なとこなんですか、あの島としては、
パルマはですね、うん、すごくリゾートとしては最高でしたね、
あ、そう、
ちょっと行ったら山があって、でちょっと反対に行ったら海が、もうビーチがあって、
うんうん、
で歴史的な大聖堂があったりですとか、
はい、
あと石畳のこうヨーロッパ
うん、
ならではの風景みたいな、うん、もう僕はあの初めてだったので、でその中にこうなんでしょうね、歴史的な建物がこうあるんですけれども、やっぱりこう繁華街とかに行くと、うん、なんかこうパラソルが立ってて、
うん、
机があって、そこでみんなお酒を楽しんでるとかですね、
うん、
そんな風景がすごくあのイギリスフランスと来て最後の
開放感が、
開放感があ
ってね、
いいところでしたね、
美味しいもの召し上がりました、
はい、あのスペインの工場の方が、カルミナの工場の方が、うん、夜 夜あの連れてっていただいたんですよ。
あらいいね。
そうなんですよ。そこで何だったかな、タコのなんか、うん、あのこうタコと野菜のマリネみたいなもの、はい、あとなんかスペイン風の、これ正しい表現が分かんないですけど、うん、スペイン風のマグロのユッケみたいな、
ユッケオリーブオイルと塩みたいな、
ね、そうそう混ざってるやつですね。
セビーチェだな、
はい、へえ、うん、そうそんなのをいただいていや楽しかった
カルパッチョみたいになってるんだな。
はい、なってます、
ね、だからセビーチェだと、はい、あそれはもうね、もう白いワインにピッ、お酒飲まれるんですか。
さあの少し飲みます、はい、うん、なのでその時はあんまりこう飲みすぎちゃうとあれだなと思って僕はちょっと遠慮したんですけど、はい、うん、いっぱいだけ飲んだかもしれないです
、はい、辛めの白いワインとだったらすごくいいでしょうね。
あ、なるほど、
素敵だな。
あそこは本当にまた行きたいところですね。
あ、そうですか。
リゾートとしても素晴らしいところです。
あ、そうか、はい、いろいろやっぱり工場の人とかって聞いたら教えてくれたりするんですか。
あ、教えてくれます。やっぱり親切に教えてくださって、うん、タトゥーのひげのおじいちゃんとかもそうですけどやっぱこう熱心に語ってくださるんですよね。あ、はい、
いやでもさ、はい、工場のおじさんの身になってみればさ、はい、嬉しいと思うよ日本からさ。
あ、だといいですね。
靴の工場は見に来たのかよって話じゃない
そうです、ね、
結構なびっくりだと思うよね、うん、何しに来たんだって。
そうですよね。特段別に有名なわけでもないですからいや
そう、何しに来た、
来たぞ日本からって。
そうだよね、はい、具体的にはどんな、例えばどういう質問をしていくわけ。
あ、
作り方とか歴史とか。
そうですね、歴史もそうですけど、例えばあの簡単なところで言うと、うん、まあ、ロンドンにジョージ・クレバリーっていう、はい、あの工房、お店の工房があって、まあ、そこも見させていただいたんですけど、はい、例えばあのジョージ・クレバリーの靴はどういうところにこだわって作られてるんですかみたいな話から始まって、うん、でその木型の考え方だったりとかですね、うん、あとジョージ・クレバリーにはそのアンソニー・クレバリーっていうブランドも併設してやられてるんですけど、でそのまあブランドの価格が違ったりとかするの で、
そうです、ね、
まあ、どこが違うんですかとかですね、うん、こういうところ、あ、こっちのブランドはこういうところにこだわって作ってますけど、こっちのブランドはこういうところにフォーカスしてますとか、うん、そういうような話でこうなんか最初ざっくりとした質問からこう、はい、だんだん掘り下げていく、はい、なんとかやってきました
いいですね、はい、いやもう本当木型とかっていうのはあれ可愛いんだもんな一つ一つそうそれにだって包むようにね、革で一枚の革から こんな形にして作っていくわけだもん。い
や、そうなんですよね、立体物になるわけですからね。
そうだから靴にしてもそうだし、スーツにしてもそうだけど、やっぱりあのヨーロッパっていうかそのね、のこう全ての手の職、
はいはいはい、
職人たちのやってることは立体をどういうふうに体に、うん、体そのものが立体だから、
スーツもそうですね。
そうじゃないですか、うん、だからそこ大きく違うんだよね。例えば日本の着物とかは立体の考え方じゃないわけじゃない、
はあ、なるほど、そうか。
それをまとうって本当平面で作ったものをまとって、はい、そこで、まあ、余裕みたいなものだけど、はい、スーツはもう特にその立体のなんか裁断のそのテクニックの集結だよね。
それは言われてみればそうですね、面白い。
本当にそうだと思うんですよね。なるほど。だからその肩にどうやって沿わせるかとかさ、はい、腕こうみんなだって腕は前に出てるわけじゃないですか、はいはいはいはい、それに合わせてこう作っていくわけでしょ。そうですね。だからスーツなんかでもビスポークで作るとやっぱりもう袖はドンって前に出るよね。肩からずっと入ってい
く、はいはいはいはい、
その人の形そのものを作っていくっていう、はい、靴もそうだろうし、うん、なんかその辺の極みまで最後行けたらいいね。
そうですね、
かっこいいよな楽しいよね。
楽しみですね、
いろいろ楽しみですね。
まだまだ見たことない靴いっぱいありますからね。
いや、そうですよ、はい、あのとにかくずっとチャンネル見てますんで、僕たちにいろいろ教えてください、ね、はい、いや本当にでもあの少しでも革靴に興味のある方はくすみさんの YouTube をご覧になってください。
ありがとうございます。
本当に勉強になります。
失礼言います。
いや本当にどうやってケアするかとかもすごい丁寧に教えてくださるので、
ありがとうございます、
はい、ありがたい話、はい、さて今後、今ちょっとやっぱりこう、ね、旅に行くことは難しい状況ではあるんですが、自由にこう旅することができる時が来たらどこ行きたいですか。なんか予定してることあるんですか。
もう一度同じルートで行きます、はい、
そう
必ず行きますね。
ノーザンプトン行って、はい、フランスも行って、はい、でカル南に、
はい、
あ、そうですか、
はい、イタリアも行きたいですけど。
あ、イタリアの靴はまたこれ面白いからね、はい、いっぱい楽しいのありますもんね、はい、
同じルートで必ず行きます。
あ、素敵ですね。やっぱヨーロッパの靴をちゃんと 全てこう文化として見てみたいということですね、
はいはい、
あとこの、まあ、YouTube ずっとやられてますが、こう将来革靴ジャーナリストという肩書きは変わらないのかもしれないけど、はい、どんな夢を持たれてますか。
そうですね、夢っていうとちょっと違うかもしれないんですけど、うん、僕は足のサイズが小さくて、うんうん、まあ、靴選べないっていうことが結構あって、それがまあなかなかに悔しいわけですね。
そうですね、
こんな素敵な靴僕履けないのっていうことがあるわけです。
そうですね、
なのでそういう、まあ、ちょっと小さめの方でお困りの方ってやっぱりいらっしゃると思うので、うん、まあ、そういう方向けに、まあ、こういうブランドがあるよとか、うん、そういういろんな情報を発信していって結果、うん、まあ、もうちょっと多くの人が革靴履ける世の中になるといいなっていうのをなんとなく夢見てます。
そうですか、
はい、
いいですねさてこれはあのゲストの方に毎回必ず伺ってるんですが、久住さんにとっての旅って一体何ですか。
はい、僕にとっての旅は靴探しですね、はい、本当にこのままだと思います
いい作品で、はい、最高です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ANA World Air Current